田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんは。
こんばんは。
はい。いいんですよ。
はい。もういいんだよね。
何のことかわからない方はリピート放送、はい、そうですね、聞いてみてください。
解放されていいんですよね。
そうです。解放。そう、田中アートさん、
はい。
オープニングでも皆さんにお伝えしたんですが、この番組、はい、10月1日で23年を迎えました。
素晴らしい。
田中アートさんも番組スタートからずっと。そう、最初からね。
もう23年もいるんですか。
そう、24年目に入りましたよ。
すごい。
そう、どう、実感ありますか。
ない、もう日常になってるんで。
あ、嬉しいですね。
ねえ、がもう、そうそうそう、いいことですよ。
こんなに長いでしたっけ。
そうですよ。私が田中アートさんに連絡を入れて、ね、ケーズドリームに行くって言ってね、
脅して、はいはいはい、脅されて、
もう23年以上経つってことです、ね、
あの怖い人が来る。
それまで面識そんななかったんです
よ。いや、全然ないよね。
俺は知ってましたけどね、あのアーティストで怖い人だってのは知ってましたけど、それだけですよ。
巷の噂で、
はいはい、そう
です。23年以上前はね、そういうキャラクターだった
んですよ。です、ね、はいはい、もう近寄んない方がいい。
もうみんな思い込みです、全然そんなことないですね。
こんなに優しいのにね。
本当ですよ、みんなびっくりしてますよ、優しいんだね。
もうね、
本当は怖いんだっていろんな人に教えてましたよ。俺
そのままのイメージの方が良かったんですけどね。だんだんなるとこのコーナーで崩れてる。
いやいやいや、まあまあまあ、はい、
ということでケイズさんのコーナーも24年目になります。今月もまずはこのコーナーから行ってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ。今回も一組のアーティストを取り上げてお送りします。
はい、今回はフジロック2023ではヘッドライナーを務め、単独公演としては実に17年ぶりとなる来日公演を間近に控えたフーファイターズをピックアップしたいと思います。
はい、
フーファイターズは元ニルバーナのドラマーデイブ・グロールを中心に結成されたアメリカのロックバンドです。田中アートさんはもうフーファイターズ大好きでしょ。
はい、大好きですね。はい、今回
ね、
は
い、フーファイターズ魅力は、
魅力はもうどういうところですかね。ロックといえばもう今じゃフーファイターズって感じがしますかね。
ああ、はい、それほど、
はい、もう、あのロックって言ってイメージ湧くっていうイメージの中で一番最初に浮かぶバンドになってるんじゃないかなと思いますね。
もうね、実績はもうすごいけどね、
はい、
アルバムの売り上げだったりとか枚数とかライブの動員、あとグラミーのね、
そうですね、
賞の数々とか、
しかもあれですよ、あのライブやってもう最高のライブをやった時にこれ以上もうないって言って一回解散してますからね。ですぐ復活しましたからね。これ以上ないってライブってできたバンドいないと思うんですよ。
すごいですね。
それで一回やめてすぐ戻ってきましたけどね。
やっぱりやりたい。
それを超えるぐらいのライブができると思った。
そうですよ ね、
は
い、なんか仲がどうとかっていうの解散ではなくてっていうことですもんね。すごいですよね。
本当にウェンブリーかなんかですね、そのライブでこれ以上はもうないってで止まった時ありましたよね。
なるほどね。まあ、そのライブがね、来日公演が控えてるということで、田中さん行くんですよね。
はい、10月の8日に行かせてもらいますね。
埼玉スーパーアリーナ。
スーパーアリーナですね。
あ、もう少しじゃないですか。
もうすぐですよ。
来週水曜日。あら、まあ、
前回、ね、あれです、あのサマーソニック来た時に俺最前で見てて、その時来年は絶対単独公演来るみたいにMC で言ってたんですけど、来なかったんですね。来なかったんだけど、それ後初めてなんですけど、その時に単独だと3時間やるよとか言ってて、もっとやるよ、4時間だとか俺言ってたんですよ。そしたら4時間やったら来んのかって俺指さされましたから、
ね、
お4時間でも行きますよ、
それが17年ぶりに
本当ですね
実現。
はい、
はい、どう前の方で、あの時の俺だって言ったら分かるぐらいの席近いの、
結構遠いですね。
あ、まあ、
はい、あの一番近いとこは落ちましたね。
ダメでしたか。
ダメでしたね。
そうですか。
はい、
まあそれはしょうがないよね。
ね、何かきっかけとかチャンスがあって、
はい、
あの時の俺だぜって。
そんな分かんないと思うけど、でも会いに行きたいですね。何としてでも。
うーん、 まあ、今回はですね、我々3人がフーファイターズの代表曲を紹介したいなと思うんですが、
はい、
やはり私からですかね。
はい、
はい、お願いします。
はい、ここはやっぱり最高のロックアンセムをいきたいと思います、うん、フーファイターズモンキーレンチ。フーファイターズモンキーレンチでした。いや、かっこいいよね。
あ、ぶっちゃけと一番好きです。モンキーレンチ、うん、
この歌やっぱりこう燃えるよね。
めちゃめちゃ燃えますね、うん、本当にやっぱだ、そのファーストがニルヴァーナっぽいんですよ、
うん、
その感じで来たもんだからもうたまんなかったですね。あのファーストはかっこいいですけど、だんだん色がこうフーファイターズになってきたと思うんですけど、ね、うん、今もかっこいいと思うんですけど、そのこのファーストはもう帰ってきたみたいな感じでしたね、
うん、
はい、はい、じゃあ続いてユッキーですか。
はい、じゃあ私が紹介させていただきます。来日公演を控えていて、10月8日埼玉スーパーアリーナに田中アトさんが見に行くというフーファイターズ実を言うと私詳しくないんです
まあそれはね、分かってましたよ、は
い、情報がそれしかないのやばくない
名前はもちろん知ってるんですよ。フーファイターズで一回聞いたらもうフードファイターかと思うぐらいだってね、覚えちゃいますからね、うん、で先ほどのモンキーレンチという曲、これは CM ソングにもなってたので、うん、あ、かっこいいなと思ってはいたんですけど、うん、詳しくないんですこのね、サクサクとしたロック、あとシャウトがすごいなって ね、うん、いう感じ、もうこれはすごいバンドだなというのは私もわかります。
はい、
でライブ映像を見たらどうでしょう、
どうでしょう、
絶叫するボーカルと、あとガンガンのギター、
うーん、
あと歯切れのいい、そしてうまいドラム、
うん、
ドラムすごいですね。
すごいかっこいいですよ。
いや、はい、改めて見て、わ、すごいバンドだなっていうのは感じました。
でもね、元ドラマが自分のバンドではドラムを入れるわけだから、うん、やっぱドラムの選考には厳しいんじゃない？いや、
すごい厳しいです ね、
だからやっぱりこう、うまいドラマを連れてきてるんじゃない、
ね、
あとドラマと思えないくらいすごく個性の強いボーカルですよね。
あ、 でも ドラマーとしてもすごい個性強いですから、
ね、あ、そうだ、
めちゃめちゃ暴れて叩いてました。
目立っちゃいますよ ね、
うん、そ, うですね、
そうですよね。
でも楽曲のセンスもいいよね。
いや、すごいですね、本当に最高ですね、
うん、で私が迷いに迷い選んだ曲は、そんなに高いテンションではなくて、あえてフーファイターズの穏やかな一面を楽しめる曲を選んでみました、うん、この曲もいいですよね、うん、フーファイターズで Learn to Fly。
Hook me up a new revolution.
ターズでラントゥーフライでした、
うん、この曲もいいですよね。
いいですね。
好きやね、うんうん、
やっぱいいな、いい曲多いな。でも全部やってほしいですもん、本当に今までの曲を4時間ぐらいかけて
セットリスト、は
い、どれくらい、ね、田中さんが見に行く8日は何時間くらいやってくれるんですか、
ね。どうなんですかね。一応あれなんですよね、日本人の応援がついたんですよね、
うん、そうそうそう、
前日がマキシマムズホールマンで、俺が行く時が
音ボケ B、
あ、そうですね、うん、音ボケ B、 あ、それも楽しみですね。ちょっとその日本人の A をつけるなんてちょっと粋でいいなと思いますね。
うん、嬉しいだろうね。
嬉しい
ついたバンドが、
もうそうですよね。
やりたかったな。
バッタで。
バッタ。
そう、そのバッタは後ほど、はい、バッタ何のこっちゃって思った方もいるかもしれないんですが、この後で紹介しますのでお楽しみに。私が紹介した曲はフーファイターズでランとフライでした。アーティストピックアップ、来日公演を控えているフーファイターズ、続いては見に行く田中アートさんです。
はい、やっぱりそのファーストの印象がやっぱりすごく強くて、あ、よかったっていう感じでしたね。やっとだみたいな感じだったんで、うん、ファーストの曲をかけたいかなと思ってこの曲を聴いてもらいたいと思います。フーファイターズで I'll Stick Around。フーファイターズで I'll Stick Around でした、
うん、もうこれはもうなんからしい曲よね。
らしいですよね、うん、なんだんかな、いろんな曲あっていいんですよ。 ライブもやっぱ飽きないんですよね、うん、
なんかね、ちょっとこうその感じが違うところでいくと、私あのウォークとかね、
はいはい、
ジーズデイズとか好きよ。
あ、かっこいいですね、
うん、いいよね、
すごいです、
うん、
ライブの時にデーブグロール叩くんですよ、ドラムを、うん、あの毎回ちょっと叩いたりするんですよ、うん、なんで今回も叩くと思うんで楽しみですね、
うん、はい、田中アートさんがこんなにウキウキとニコニコと積極的に話すなんて、
うん、はい、まあまあまあ
珍しい、
いいことですよね、
うん、ね、逆に私たちというか知らない私はもっともっと知りたいなって思ってしまいました、うん、
はい、
ね、気になった方もチェックしてみてください。また田中アートさんと同じように行かれる方楽しんできてください、
ね、
はい、う
ん、
アーティストピックアップ、今回は来日公演を控えているフーファイターズでした。続いてはケイズドリーム10月のレコメンドアーティストです。毎月一組1ヶ月間押していただいているんですが、10月に入りましたので新しいアーティストの紹介になります、うん、先ほどちらっとご紹介しました、ね、はい、
名前がちょこちょこ出てましたが
バッタ、
はい、
というバンドを今月は推してくださるそうですね。
はい、そうですね、うん、 自分がベースで参加することになったので一回ワンマンライブも済ませて今度ツーマンライブがケイズドリーム30周年でありますので流したいと思います。
ライブはいつなんですか？
ライブはですね11月の27日ですね。
もうちょっと先なんだ。
はい、うん、そう合ってますよね。
合ってます、木曜日です。
いやいや、なんでユキに聞いてるの？ユキが逆に確認する側じゃないの？
合ってるよ。でこのバッタ、あれ聞いたことある、知ってる、でも田中畑さんがベースじゃなかったなって思ってる方が多いと思うんですが、うん、
はい、
再始動したんですよね。
そうですね、ボーカルの達がソロではこう動いてたんですけどメンバーはちょっともういなくて、彼はやっぱバンドで動いてほしいなって思ってるところに声がかかったので、うん、始めましたね。
あ、いいですね、
はい、ボーカルギター星野達さんなんですか、田中畑さんとどういうことがきっかけで、
いや、もうもともとバッターは出てたので、
うん、であケイズドリームにも出てたっていうこと、はい、
そうですそうです。
でも田中畑さんってあと2つくらいバンドをやっていらっしゃるじゃないですか、
はい、
でまたこのねメジャーなというかアニメの主題歌にもなったことはある、うんうん、このバンドでやろうってちょっと迷ったりとか、う
ん、時間がないとかは時間を作ればありますよ多分、
うん、
な感じ でライブもすごい多くやるバンドではないんで今回は本当にギュッと詰めたライブっていうのを限定してやるバンドになると思うので、うん、たまにしかできないライブとかを楽しみにしてほしいなと思います。
あ、はい、ワンマンかツーマンしかやらないっていうバンドだからこそっていうこと。
そう、最初はもう日本ではやらないで海外だけでやろうかみたいな話で、
なるほど、
はい、
そういう話で
だったんですけど、ちょっとじゃあ一回やろうって言って一回ワンマンやってな感じですかね、
うん、
でいなげでもやっぱりやりたいねっていうので今回ちょうど30周年でツーマンが決まりました、
うん、
お楽しみですね、はい、ではではバッタの最初の1曲聞かせてください。
はい、聞いてください。バッタでチェイス。
ケイズドリーム10月のレコメンドアーティスト、バッタでチェイスでした、
うん、これがあれね、さっきもユキが言ったアニメのジョジョの奇妙な冒険のオープニングテーマ曲で、もう何年前の曲かね。
どうなんですかね、
結構もう10年ぐらい経つかね。
やっぱでも海外のお客さん多いですね、
うん、
この曲だけのために見に来てくれたりとかしますね、
うん、アニメパワーですね、
うんうん、
11月27日木曜日ケイズドリームでバッタとツーマンライブを行うバンド、もう一度
ウォッシュですね。
ウォッシュ、
はい、
出演しますので足を運んでみてください。田中田さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回は先週に引き続きまして、愛知県名古屋市鶴舞にあるライブハウスデイトリップの大塚優さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。大塚さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はね、デイトリップがどの辺にあるのかとか、どういう感じのライブハウスなのか聞かせてもらったんですが、今週はあの大塚優さんについて聞かせてもらいたいなと思ってるんですけど、
根掘、はいね、り葉掘り、はい、行きたいと思います。
ねえ、
お願いします。
デイトリップで働き出したのは3年ぐらい前っていうことだったんですけど、
はい、そうですね。
きっかけは何だったんですか？
もともと演者としてデイトリップにはお世話になってまして。
ああ、なるほどなるほど。うん。
で、僕今年で31なんですけど、
うん、
20代半ばぐらいの頃がなんかその会社員で働いてた時代とかもあったりしたんですけど、
うん、
なんかちょっと違うことやってみようかなみたいな中で、大学の時に軽音サークルとかでもなんかその音響とか触ってたこととかがあったんで、
うん、
これ仕事にできないかなっていうのでやってみたいなっていうので、ちょっと仲良かったライブハウスに入ったって感じですね。
ああ、じゃあ結構もう自分からこうねえアプローチもあったっていう感じなんですね。
そうですね、2022年からですね、うん、はい、デイトリップに入ったって感じですね、
うん、結構ね、あのライブハウスであの働いてる人たち、まあ、このコーナーに、ね、出てくる人たちもそうなんですけど、大概あのバンドをやっててそこのライブハウスよく出ててってパターンは多いんですけど、
まあ、そうですよね、
はい、そこの店長に騙されてみたいな方が多いんですけどね。言葉巧みにね、なんかこういい感じに言われてみたいな人が多いんですけど、
それ自分が武見さんやってることじゃないですか。
いやいや、何を言ってるんですか。はい。
ね、自分から進んで、
はい、
もう、ね、いいことアピールして、
はい、いいことですよ。そうですね、はい、そう、バンドはじゃあもう長いことやってたんですか？じゃあもうずっと
今やってるバンドは7年かな。
ああ、じゃあもう長いこと今ねやってるんですね、はい。ちなみに今やってるバンドは何ていうバンドなんですか？
ハガクレっていうバンドをやってます。
今日おすすめのアーティストがハガクレってこう進行表に書いてあるんですけど、はいはい、
どっかで文字見たなと思ったらここに書いてある。
あ、自分のバンドじゃないですか。
そうですね、先日あのレディオクラブの北村さんが同じ手口をやってましたので。
ああ、そうですね、
聞いてくださったんですね。
はい、ありがとうございます。
同じ愛知県のライブハウスで、はい、嬉しいです。
はい、そうです、そうですね、彼もねやっておりましてね。
そうですね、やってたので、
はい、
ちょっと
今週のねおすすめアーティストっていうことなんですけど、はい、どんな感じのバンドなんですか？
こうオルタナガレージロックみたいな感じでは、どんな感じですかって言われたら言うようにしてます。
なるほどなるほど。もともとどういう音楽に影響を受けてるんですか？
とギターボーカルの田中というものが曲を作ってるんですけど、
うんうん、
ブランキーとかミッシェルとかが大好きで、あ、まあ、バンドメンバーみんな好きなんですけど、
うんうん、
ニルバーナとかも好きでとかの中で、うん、でも自分たちが生きてた時代は結構2000年代のアジカンとか、
うん、
なんかそういう J ロックのが結構染みついてるところもあったんで、なんかそういうのを表現としては出てるバンドなのかなっていう、
うん、 なるほどね、まあ、まさにね、はい、今影響を受けてきたアーティストのところに行くとオルタナだったりガレージロックだったりブルースロックだったりね、
はい、
ギターロックだったりっていうね、
はい、
感じなんですけど、じゃあもうそれがもう全部集約されてるような感じのバンドっていう。
そうですね、いろんな本当曲の種類も作るようにはしてて、
うん、
そうですね、はい、なんか、うん、いろんな自分たちが受けた表現をしっかり自分たちの表現にしようみたいな。
なるほど、
わ、はい、
かりました。じゃあ曲を聴かせてください。
はい、葉隠れでサリー。
葉隠れでサリーでした、
はい、いやいや今言われた通りにねオルタナだったりガレージだったりっていうそういう要素はすごく感じるんですけど、
はい、
あのこれ私あの実はミュージックビデオ見たんですけど、
あ、ありがとうございます、
はい、もうあの怖いこれ特にあの最後の最後これホラーホラーじゃないですかね、ね、
ちょっとその感じになっちゃいましたね、なんかその MV は、
うん、ねえ、まああの YouTube でもね公開されてるので興味のある方はぜひ見てもらえたらと思うんですけど、
ちなみに大塚さんはベーシストですピック使ってます、
うん、あ、そうね、あ、そうですそうです、はい。葉隠れはもう当然デイトリップではライブをやっぱりコンスタントにやってるんですよね。
そうですね、定期的にというか、まあ、あの よくやってます、うん、はい、
今月13日の月曜日にライブがあるんですね。
はい、 そうですね、はい、
そういう時って出演する立場だとお店に普段いらっしゃる時と気持ちのこの切り替え方とかこう自分のルーティーンだったり何か決まり事とかってあるんですか？
そう、働き始めた頃とかはなんかちょっとやりにくいみたいな、逆に、
うん、なんかちょっとそういうのはないのかなって思って、
ね、切り替えがねやっぱりね、
そうなんですよね、あったんですけど、なんか今はなるべく普段の他のライブハウス行く時みたいになんかちょっとお酒飲んだりとか友達と喋ったりとか全く仕事しないよってもうスタッフにも見せつけるぐらいな感じで
ちなみになんですけど、
はい、
自分が働いてる箱でライブやるときって、はいはい、出勤扱いなの？休日扱いなの？
休日扱いですね。なんかそのブッキングが自分噛んでたりすると、うん、半分出勤みたいな感じの扱いになってるんですけど
あ、なるほどね、うんうん、
ブッキング噛んでなければ休日扱いですね、
もう休みの日だからね
休みの日なんで、
うん、それは仕事したくないですよね。
そうです
ね、ライブに集中したいですよね
今回13日月曜日はは
い、はもう休日扱い、
休日扱い
わかりました
お店のことは聞いてくれるなと、は
い、ま
あでもねあのガンガンあのリハもライブ中もライブ終わった打ち上げも飲んで、
そうですね、
はい、ちゃんと回して、
ね、はい、お店の中でね完結はしています
、ちゃんと店思
い本当に大塚さん2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またあの機会がありました、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひまたよろしくお願いします。
ライブラッシュ、愛知県名古屋市鶴舞のライブハウスデイトリップの大塚すぐるさんでした。